手こき専門店の風俗を叩いています。オプションをつけないケチなお客さんには手を酷評するだけでも淡白な接客になってしまうんですが、どうやったら周りの女の子に満足してもらえる接客できると思いますか？リピートが欲しいので、それかケチな客なんか適当な接客でいいですかね？はい。ケチな客はお金がないので、ケチな客をリピートさせてもケチなままですよ。なので、金持ちの客をどれだけつけるかっていうのを考えておいています。営業も一緒なんですけど、営業の仕事が好きです、得意です。どういう業務に行った方がいいですかみたいな。っていう話で僕は前にも答えたと思うんですけど、不動産の営業の仕事をしろ。要はその、不動産営業の仕事をすると、売ったり買ったりする額が2000万、3000万安くてね。で、奥のお金を動かす人っていうのが自分のお客さんになるんですよ。で、そうすると、じゃあ、奥のマンションを買う人と仲良くなると、2000万円で利回りのいい物件あるんですよって言ったら、ああ、じゃあ全然買う買う、みたいになったりするんですよね。なので、そのなんか、その、手こき風俗5000円を払えるけど1万円は払えないみたいな人を、の知り合いを増やすよりも、1億円の物件払える知り合いを増やした方が、世の中で何か自分がじゃあ事業をやりますとか、こういう物件買いませんかって時に買ってくれる知り合いが多くなるわけじゃないですか。なので基本的にはその金を持ってる知り合いをいかに作るかっていうのをやった方が、作るかっていうのをやった方が、割とその営業系っていうのはもういくので、なので、金持ちの知り合いを増やすっていうので、その貧乏人のその知り合いをいくらでしょうがないよねっていうのが営業の基本だと思います。これは友達とは関係です。友達は別に貧乏人なんか面白かったりするんで。本当に優秀な専門家ないし有職者はメディアに露出してる暇はないと思うんですが、いかがでしょうか？はい、正解です。まあ、ただ、暇な時間に出ることによって、自分の研究を世に広めることによって、それなりにその予算がつきやすくするとか、こういうものを理解してもらった方が社会が良くなるよねっていうので言ってる人もいたりするので、なので、ガチでまともな人がメディアに出ることもあるんですけど、割となんか自称経済学者とかで YouTube やってるやつは大抵暇人です。本当に、経済が読めるまともな人は、エコノミストとして、そのなんか保険会社とか、証券会社とかに雇われていたりして、ほんでそこで展望とかのレポートを書いたりとか、それなりに株主のお金を持ってる人に、こう、その懇談会とか開いて説明したりとかで、めちゃくちゃ忙しいんですよ。なので、YouTube とかで、俺経済こう思うんだよね、とかってベラベラ喋ってるやつは、だいたい暇人だと思うので、そういう風に行くと、そういうのって役に立たんよね、って気がします。50年の住宅ローンがやってるみたいですが、ありですか？ 3D プリンター住宅と迷っています。50年かけないと払えないぐらいだったら、残念ながらあなたは家を買うという経済力を持ってないので、きちんと稼ぐ方向にお金を使うとかです。あと 3D プリンター住宅っていうのが30年後にどうなるかっていうのが誰も分かってないので、なので貧乏人は手を出さない方がいいです。金持ちが30年後に、いや、これ住めなかったよね。やっぱ崩れるよね。下水分解って知ってます？革じゃなくて、ビニールとかで作られてるスニーカーとか服とかって、その日にも当たらない状態でずっと干しといても、いきなりボロボロに崩れちゃったりするんですよ。いや、10年ぐらいだったら何の問題もないですけど、20年とか経つと合皮とかってなぜかボロボロになったりするんですよ。これってどこまで耐えられるかっていうのは、その素材と紫外線と湿度とかによっていつそれが来るかわかんないんですよ。なので 3D その 3D プリンターで作ったものっていうのは5年10年はいけるだろうっていうのは、今のところ3D プリンターできてから時間経ってるのでなんとなくいけるってのがあるんですけど、20年後に突然来るんですよ。そうそう、ソファーがボロボロになった人が、そうそう。合皮とかって、5年10年何の問題はないですけど、なんかね、10年とか15年になると、なぜか突然ボロボロになって崩れ始めたりするんですよ。なので、いきなりその家崩れ始めるみたいになったりするので、なのでそういう実験は、金持ちの避難圧に任して、お金のない人は実験、人柱にはならない方がいいと思いますよ。税理士です。いつも楽しくやってもらってます。輸出事業者の消費税還付申告をメインに取り扱っております。顧問業ではなくスポットのサービスをお願いしです。事業の拡大が上がってます。どこにアプローチしていくと効果的だと思いますか？税理士に関していくと、多分安かろう悪かろうで大量に集めてしまって、で、処理自体は別に税理士じゃなくてもできるじゃないですか。 なので、リモートでバイトのパートさんとかっていうのをめちゃくちゃ集めてしまって、安かろうで税理士必要なフリーランスにひたすら、売り込み し続けるっていうモデルっていうのは、誰かが僕日本でやったら結構うまくいくんじゃないかと思うんですけど、誰もやってないんですよね。今フリーランスって結構増えてるじゃないですか。で、納税だったり、わざわざそんな決算めんどくさいよねって言って結構いるんですけど、なので税理士安い人に頼みたいよねっていうのの需要ってめちゃくちゃあるんですけど、そこを安いっす、やるっすっていうところで、ブランドとそのメディア戦略をちゃんとやってる人ってあんま聞かないんですよね。で、実際問題として、税理士業務って別にその本当に税理士の人がやらなきゃいけないもんって少なくて、大体はパートの人が、会計ソフトに打ち込むだけじゃないですか。なので、そこら辺ちゃんと抑えればいいんじゃないかなと思ったんですけど。ね、宅配便にサインをするのも子供の頃から恐怖のもうすぐ44歳です。無理して看護師で働きメンタルやりましたが、人が喜んで楽になるのはとても幸せです。自宅で働きたいのですが、電話占い師を選択肢に入れてますが、小山後や自分の葬式代ぐらい残したければ、今一つでしょうか？はい、今一つです。また相手が思い詰めてると危険ですか？看護師の資格があるのであれば、多分看護師の相談ブログみたいなのを始めて、一件いくらみたいなので相談の方が、占い師とかよりもお金取れるんじゃないですかね。障害者枠で働いてるんですが、会社側残業をなるべくさせていたので、重い責任になる仕事をさせていない。病院には12月でいる、体調不良の時や休みは早退認めてる。だから最大限何をしていると、こうだけ言うんですが、これはほとんど一般状況の範囲であり、会社側なるべく損をしないようにしているので、障害者に対する特別対応だと思うんですが、これを見直してもらうことは難しいでしょうか。見直してほしい理由がちょっとわからないな。多分一般の人がそれだけそんないろいろやってるんだったら自分も同じように扱ってほしいっていうんだと思うんですけど、障害者枠の人に無茶をさせて何かあった時に、会社として結構リスクはでかいよねって話だと思うので、なので、大企業って割とそのリスクを避けるという傾向なんじゃないかなと思いますけど。